음력으로 갑오년 2014년의 마지막 날입니다. 1년의 멋진 마침표 저희 사랑해요 한국말과 함께 하시죠. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 편집장 고토무토 가츠케오です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나이미です.
사랑하는 예쁜 춘짱です.
はい。 陰暦で木の絵馬2014年の最後の日です。1年の素敵なピリオド、私たちサランヘヨハングマルと一緒にされませんかというふうに言いました。
はい。
明日から始まる陰暦2015年はウルミニョンというんですけどね、去年はカボニョン、木の絵馬でしたね。ウルミニョンは日本語では木のと羊の年らしいですけどね。ということで明日はソルラル旧正月で、まあ、私もこれから終わってすぐ妻の両親の家に向かうわけですけど、ソルラルっていうのはもうご存知の通り韓国最大の名節旧正月なわけですね。で、まあ、この季節によく聞かれる言葉っていうのはピヌムルボダチナダってね、血は水よりも濃いと、血族が集まることの力というのを表す言葉ですけど、民族大移動が起こるわけですよね。でまあ、故郷に帰ることはできない北朝鮮出身の家族とかは38度線の近くに祭壇を準備して北の先祖に祭祀を捧げるとか、そんなことも行われますけど、でまあ旧正月なされることっていうのは基本的にはご先祖様にチャレと言いますけどね、祭祀を捧げて、で年配者に対しておるんと言いますよね。おるんに対しては聖米という年の初めの挨拶という敬拝を捧げて、特段ね、ありがたい言葉を受けると。あるいは子供たちは聖別頓というお年玉をもらう。そういう日ですよね。で、まあ、それが終わるとみんなで節ちゃんと言いますけど、新年最初の食事をするわけですけど、そこで食べるのがトックなわけですよね。だからトックを食べないと年を取れないっていうのはここから来てるわけですけど、最初の食事だからね。で、まあ、トックは韓国のお雑煮なわけですけど、まあ、お餅がうるち米でできてるので、日本のお雑煮とはかなり違うと。で、我が家の場合は妻の兄弟家庭で30人以上集まるので、その後やるのは、ユンノリなわけですよ。もう賞金をかけてユンノリ大会やるわけですけど、もう大騒ぎになりますよね。サイコロの代わりに木の棒である4本の湯を順番に投げるわけですけど、1回投げるごとにその応援合戦で何の目を出せ出せとか言うし、あと出た目に対して大騒ぎして喜ぶとか悔しがるとかするしね。あと妻の兄弟の場合は踊ったりするんだよね、投げるときにね運を呼び込むみたいな、そのムーダンが霊を呼ぶようなそんな感じだけどね、
うん、でもそういう踊りは踊るような気がします、
ね、でしょ
う、うん、なんかこんな感じでこの気を集めてる感じ、なんかこう
なんか知らないけど
取り憑かれたような
術をするんだよ、うん、何かの技をかけるんだよそこで、うんうん、あとまあ我が家の場合そういうふうにして6人兄弟家族 3,40 人が集まるから、基本的にはお墓参り、尊名はなかなか行かないんだけど、もちろん尊名ってのは基本的には主族だけどね、うん、私も何回かは行ったことがあるんですよね。うちの妻の故郷は京北の永安とか伊万っていうところに集まってるんだけど、お父さんのお兄さんがいらっしゃって、そこに行くときにはもう早朝3時とかに起きて何時間もかけて渋滞の中行くよね。尊名行ったことあります、はみちゃん？
はい、
どうだった？
うーん、山、
そうだよね、山登りで、うちも私も行った時にまず何かというと運動靴履かされるんだよ。なんだと思ったんだけど、土葬でそれが山の上にあるからね、小さな古墳みたいなお墓ですよね。そこにもう草刈りから始まってね、そして料理を丁寧に並べて祭祀チェサをするわけですけど、これ男性だけだけどね、うん、まず全体で敬拝をして、長男のおじさんがお酒をお墓の前の石にかけて、でまた何度か自分も敬拝して、そしてお箸を食べ物の上に置いて全体でまた敬拝するんですよ。で静かに黙祷するんだけど、その黙祷がふみゃんというんだけど、先祖が食べるのを待ってるわけだよね。で先祖が食べ終わったってことで箸を下ろして、もう一回3回敬拝をしてましたね。でまた黙祷して、そういう感じで終わったじゃない。で終わったと思って帰るんだと思ってたら、まだ始まってもないよっていうふうに言われた。
お墓がいっぱいあるんですよね。
そうそう、それ1個目でそこからね、女性はもう帰ることになって、山登りだから男性だけになったんだけど、うん、全部で7つあったんだよね。本当に山奥まで入っていくわけよ、登山ですよ。6時間ぐらい登山したと思うんだけどね、もう挨拶がぐっしょりになったの覚えてますよね。で持って行ってる果物とか食べるんだけど、生の栗とか生のナツメが本当美味しいんだよ、そういう登山の途中に食べるからあとノウサギが通りかかるのを見たりとか、 あとウルンとかね、アケビだよね。あとポリドゥっていうんだけど、秋組のその赤い実をこう言われるままに食べたら美味しかったとかね、まあ、そういう風にしながら、やっぱりその私なんかよりも還暦も超えたおじさん方がどんどん上がっていく姿に、やっぱり韓国人の先祖を思う深い情が感じられましたよね。まあそういう感じで、私がその時に感動したのは、どの家に行ってもまずオルンに挨拶、その敬拝を捧げた後に座ると、オルンが一人一人の子供たちの年をね聞いていくわけ。それでそこに集まった甥っ子や姪っ子たちが、誰がお兄さんで誰が妹なのか、弟妹なのか、子供の序列をその場でね決定してくれるわけで、その瞬間から我々は自然にそのお兄さん弟みたいな関係で呼び合って過ごすことができるようになる。それがまさにこの韓国での家庭教育だなと思ったんでね。そういうふうにして韓国人が普通の一般的な社会関係でも兄弟みたいな情を作れるっていうのは、そういう時に培われるのかなと思った記憶がありますけどね。はい、ということで、お正月、韓国のやっぱり文化が集約されたような行事なので楽しみですよね。はい、はい、今日は旧正月の特に孫明の話を紹介してみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん、復習の時間です。はい、あの角までまっすぐ行ってください。
超こんな感じ、中華生よ。
だから
まっすぐ覚えてないです。
なんか食べ物と似てるって言ってたじゃん。
うん、それだけ覚えてる。
その食べ物は何？
わかんない。
肉だよ、肉の種類。
肉？
内臓、ホルモン。
てっちゃん。
てっちゃん。それ大腸だよ。小腸。
小腸何？こっちゃん。
そうだね、だから
こっちゃん。
うん、
かせよ。
はい、ということですね。これが役立つとは思わなかったね。はい、あちらの角のことですか？
ちょこなまり。
ああ、それはあのコーナーでしょ。あちらだから。あの方っていうこと。
ちょ、
うん。
コーナーまりよ。
はい、オッケー。はい、ここが長いよ。そこを右に曲がって、だいたい50メートルくらい行ってください。
こぎる、
うん。
オルンチョグロ、トラソ。
だいたい。
だいたい？
うん。一つのって感じの。
あ、半50メートル程度かせよ。
うん、カシプシオだったけどね。
カシプシオ。
はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。また道案内シリーズで、今回はアメリカ人との会話になりますね。つんちゃんアメリカ人だから知ったかぶりして教えてあげるんだね。じゃあ聞いてみましょう。
안녕하세요。저는미국에서온관광객인데요。남대문시장까지어떻게갑니까？
저쪽에팥줄서보이시죠？
네보여요。
남대문시장은요저팥줄서를끼고오른쪽으로돌면거기있어요。
はい、どうですか？
こんにちは。
うん、
私はアメリカから来た観光客です。
うん。
ナンデムン市場はどこですか？
うん。
なんとかが見えるでしょう。
はいはい。
見えます。
うん。
ナンデムン市場は、なんとかをなんとかで右に曲がる。
うん。そうだね。はい。ということですね。でも重要なポイントが、何かを右に曲がるんだよね。それじゃあ、2回目でその辺まで聞き取ってみましょう。
안녕하세요。저는미국에서온관광객인데요。남대문시장까지어떻게갑니까？
저쪽에팥줄서보이시죠？
네보여요。
남대문시장은요저팥줄서를끼고오른쪽으로돌면거기있어요。
한국어로言ってみましょう。
안녕하세요。
응。
저는미국에서온관광
うん、
いいんでよ。
うん。
何でも市場おっとけかむにか。
うん。はい。
あ、何でも家事？
そうだね。
ちょちょけ？
うん。
なんとかがポイシジ
ョ。お
お。何？発出所？
そうだ。あたりだよ。発出所を韓国語で。
漢字で読むの？
うん、そうだね。
パチュルソ。
そうだね。
ポイシジョ。
はい。
ね、ポヨヨ。
はい。
何でも市場ぬん。
うん、シジャヌンだとニューになっちゃうね。シジャン、シジョーだから。
シジャン、
うん。
パチュルソ、オルンチョク、 돌명 거기 있어요.
はい、そうですね。うん、惜しいね。その最後の行だけですね。最後の行だけゆっくりバージョンで確認してみましょう。안녕하세요저는미국에서온관광객인데요남대문시장까지어떻게갑니까
저쪽에파출소보이시죠
네보여요
남대문시장은요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
はい、最後の行だけお願いします。
なんでもん시장요、
うん、
저파출소를끼고、うん、오른쪽돌면
うん、調子が抜けたよ。
네오른쪽에
あら、また
오른쪽으로
오고알아왔어、うん、そう
돌면거기있어요。
はい、100点ですよ。それじゃあ私が日本語を言いますので、あみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
私はアメリカから来た観光客ですが、南대문市場までどうやって行きますか？
저는미국에서온관광객인데요남대문시장까지어떻게갑니까
저는미국에서온관광객인데요남대문시장까지어떻게갑니까
あっちに派出所見えますでしょ
저쪽에파출소보이시죠
저쪽에파출소보이시죠
はい見えます
네보여요
네보여요
남대문市場はですねあの派出所に沿って右に曲がるとそこにあります。
남대문시장은요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
남대문시장요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
はいということですね。じゃあ、あみちゃん、単語もじゃ
単語と表現ですね。
はい。
미국。
美しい国と書いて、アメリカの米国のことですね。
관광객
観光客
南大門市場
南大門市場
저쪽
저があのでちょっていうのが方向ですね。あっちの方ってことですね。じゃああちらに行きましょうってなんて言いますか。
저쪽으로갑시다、うん、
あちらは人が多すぎます。
저쪽에는사람이너무많아요。
それはあちら側の過ちだ。
그것은저쪽의잘못이다、
うん、っていう感じで使われます。
파출소
派出所ですね。
ポイだ。
見える、見せるですね。二つの意味があるので注意ですけど、ここからは海がよく見えませんってなっていますか？
여기선바다가잘안보여요。
うん。じゃあ、写真をちょっと見せてください。
사진좀보여주세요。
주다のくださいとくっついてですけど、見せるという意味になるわけですね。じゃあ、お見せいたします。
보여드리겠습니다。
はい。この場合も、주다の謙譲語、드리다という言葉がくっついて見せる。だから、보여주다っていうと見せるになるんですよね。
끼다。
これが今回難しい単語ですね、つんちゃんにとって。これはね、いろんな意味があるので、全部言っときますけど、加わるとか仲間入りするっていうのがありますね。教授せよっていうと、仲間に入れてくださいって意味になるんでね。あとは、脇に抱えるとか、腕を組むっていう意味がありますね。さらに、手袋とか指輪なんかをはめる、パンジル끼다。で、メガネをかける、アンギョンル끼다というのもありますね。はい。そして、今回の意味は何かっていうと、離れずにくっついて沿うっていう意味なんですよ。だから角に沿って歩いていく、だから派出所に沿って右に曲がるとありますというふうに言ったわけですね。じゃあ川に沿って登っていくってどう言いますか。
강을끼고올라가다。
うん、川をたどりながら離れずに沿っていくっていう場合の기다ですね。でもう一つ、間に置くという意味がある。川を挟んで二つの村が向かい合っている。
강을끼고두마을이마주보고있다。
はい、という言い方もありますね。はい。
돌다。
この間からやってる回るとか巡るとか、あるいは角を曲がると いうことですね。はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
안녕하세요。저는미국에서온관광객인데요。난대문시장까지어떻게갑니까?
저쪽에파출소보이시죠?
네보여요
난대문시장요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
끼고네노다가네하이자고다시때준창가라
안녕하세요저는미국에서온관광객인데요난대문시장까지어떻게갑니까
저쪽에파출소보이시죠
네보여요
난대문시장은요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
はい。じゃあ、あみちゃん、頼むもじょ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、どこどこまでどうやって行きますかですね。
南대문시장까지어떻게갑니까서울타워까지어떻게갑니까근립박물관까지어떻게갑니까
서울타워。ソウルタワーっていうのはソウルタワーで南山の頂上にある塔ですね。それから国立博物館っていうのは国立中央博物館のことだけど国立博物館でヨンサンの家族公園の横にありますね。はい。続いて何々はですねあの何々に沿って右に曲がるとそこにありますですね。
南대문시장은요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요쇼핑몰은요저영화관을끼고오른쪽으로돌면거기있어요근립박물관은요저미군기지를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
はい、でますね。쇼핑몰っていうのはショッピングモールですね。で、영화관、ね、영화관っていうのは映画館。で、근립박물관は先ほどやりました国立博物館で、미군기지ですね。あの、ヨンサンのあたりに미군기지があるので入れたんですけど、미군기지というのは米軍基地ということになりますね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
南대문시장까지어떻게갑니까?
はい、じゃあ練習してみましょう。
南대문시장。
南대문시장까지어떻게갑니까?
서울타워。
서울타워까지어떻게갑니까?
근립박물관。
국립박물관까지어떻게갑니까?
관じゃなくて관だけどね。はい、続いて。
南대문시장은요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
はい、練習してみましょう。
南대문시장파출소
南대문시장은요저파출소를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
쇼핑몰영화관
쇼핑몰은요저영화관을끼고오른쪽으로돌면거기있어요
근립박물관미군기지
국립박물관은요저미군기지를끼고오른쪽으로돌면거기있어요
そんな유로도みたいに普通は頭の中にある言葉として言えなきゃならないからね。あの、南대문って言っちゃってるから、南대문じゃなくて南대문ね。南대문。미음ね。
南대문。
はい。それじゃあ、最初の文型で行きましょうか。
인천공항까지어떻게갑니까?
はい。인천空港までどうやって行きますかですね。はい、それでは
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。それではあみちゃんから読んでもらいましょう。
愛知県にお住まいのウルボさんです、うん、編集長あゆみさん、つんちゃん、새해복많이받으세요。いつも楽しい放送をありがとうございます。韓国のお正月について質問です。まず年賀状について。韓国人の友人に年賀状を送ると言ったところ、初めてもらうと喜んでいました。韓国でも年賀状は売っているようですが、あまり定着した文化ではないのでしょうか。また、干支について、日本のイノシシが韓国では豚なのは縁起がいいからでしょうか。次に、ソウルの過ごし方について、全人口の3分の2以上の人が故郷に帰り、 家族や親戚皆で제사、村苗、ゆんのりなどを行うと聞きますが、現在もそのような過ごし方は強く根付いているのでしょうか。というのも昔の日本は年末に女性たちでおせちを作り、新年には親戚同士で故郷に集まり過ごしていましたが、近年は核家族化や利便性、効率性の追求などにより、故郷で親戚同士が集まったり、タコやカルタなどで遊んだりすることはだいぶ減り、おせちは店で買うという人が断然多くなりました。私は韓国の文化が生活の中に生きているノスタルジックなところ、人と人との垣根をひょいっと越えてしまうパワフルなところ、みんなでご飯を食べるということを大切にするところなどが大好きなのですが、韓国も時代の変容の影響を受けてそのようになってしまうのではと寂しく思う時があります。韓国人の友達と話していても、割り勘や一人ご飯は普通のことと言います。日本にはない韓国人の DNA が生み出す韓国、韓国人という魅力が薄くなってしまわないでほしいなと思います。
はい、どうもありがとうございます。まさにおっしゃる通りですね。まず最初の方の質問に答えていくと、年賀状についてですね、韓国の友人年賀状を送ったら初めてもらうと喜んでました。韓国では年賀状そんなやり取りされないですね。企業などで年末正月と合わせた挨拶カードを送ったりするけど、普通個人が日本みたいにたくさんの
知り合いに、スマートフォンとかでいっぱい送るけど、
そうだね。
でも文房具屋さんにすごい綺麗なカードいっぱい売ってます
ね。そうだね。だから付き合い先、取引先とかの挨拶には送るってのあるよね。
日本みたいなああいう感じじゃないんだよね、
だからグリーティングカードですよ。いわゆる年末に挨拶のカードを送るっていうことで、センスがある人が送るっていうだけですね。はい。で、干支について、これはね、簡単なことで、その干支が伝わってきた当時は、日本に豚はいなかったんですよ。日本には山にいるイノシシを捕まえて食べるっていう文化あったけども、飼い豚みたいなものを飼ってるっていうのはなかった。から、日本ではイノシシになったんだというふうに言われてるわけですよ。だから、もともと豚年なんですよ。豚年が正しくて、豚を飼ってお肉として食べるみたいな文化は、中国とか韓国ぐらいまであったんだけど、日本文化としてイノシシになったんだっていうことなんですね。
じゃあ豚って何って感じだったんだ、
そのそうね。まあこれでしょって感じでしょ。キリンとかね、アフリカのキリンを知らないからこれでしょみたいな、ね、空想の動物作っちゃったみたいにね。
なるほど。
はい。まあだから中国でも豚年、韓国でも豚年ですよ。で、次に、ソルランの過ごし方は先ほど言いましたけど、まあ3分の2以上の人が故郷に帰り、まあ基本的には変わってないです。ただまあ最近にあって、海外に遊びに行くとかってことがニュースで批判的に語られたりする現象も起こってきてる。だけどまだ批判的に語られてるってことは逆に例外的な過ごし方だっていうことになりますよね。
でもやっぱり제사の料理とかも、
なるほど、
作る家もあるだろうけど、買って済ませる家も多くなったと思いますよ。
そうだね。チェサ料理をオーダーできるんでしょ、最近は。
もうできますよ。
それすごいよね。
日本と同じ
で。驚きだよ、それ。
もう、昔の大人たちが見たらびっくりするだろうけど、
そうだよ、ひっくり返るよ。
うちのお母さんもやっぱりそれはありえないっていうぐらいだから。
そうだよね。ニュースとなるような話で。でも、これもあるんですよ。その、行けない家族がインターネットで参加するっていう。それはまた大きな話題にはなってるんだけど、いけないから、やってるところを実況中継で、インターネットで画面で見ながら参加する。そういうのも新しい生産の仕方で出てきてるの。いけなかったらそれで終わりじゃないって意味ではいいんだけど、逆に言うとなんか寂しいっていう話でしょ。はい。
でもなんか集まって、挨拶だけして、まあご飯ぐらいは食べるかもしれないけど、すぐに帰っちゃうっていうのが多くなった気がする。昔だったらもっと遊んでけ、もっと遊んでけって言って、もうなんか部屋もないけど、その辺のところでこう、
ち
んってみんなでぐわーってこう盛り上がってたのが、もう最近は、ただいインドニカみたいな感じで、すぐにパッて帰っちゃうって感じ。
それは子供とかも大きくなってきて、特に話すことないみたいな。子供が小さいうちは、それをネタにしてみんなで一緒に過ごすような感じがあるけど、だんだんそうなってくったらまだあるでしょうね。あとタコやカルタで遊ばなくなるのはもっと楽しい遊びがいっぱいあるからですよね。コンピューターゲームとかなんかやってるから。だけど大人の遊びとしてのユンノリやゴーストップという花札なんかは残り続けんじゃないかって気がするけどね。はい。で、まあ割り勘や一人ご飯っていうのはそれこそ利便性ですよ。で、それ自体が別に文化がなくなってるとは思わないから、それはまあ別にいいんだけど、問題はなくなってはいけない部分の人間関係、それがなくなることは悲しい話だから、そうならないでほしいなと思いますね。
でも逆に韓国人はやっぱりすごい近すぎるから、うん、ちょっと遠いのがいいって思ったりもするみたいですよ、
うん、まあだから割り勘一人ご飯程度のことはそういうことでしょ。時には距離を置きましょうっていうね。
韓国人も疲れてる
んじゃない？逃げ道を作る、うん、それはありますよやっぱりね、うん、だから基本はみんなで食べることの方がいいことだっていうのは分かってる上で、時にはそういう選択肢があるという意味ではいいんじゃないの。うちの妻も最近職場仲間とは割り勘するって言ってたもんね。はいはい、ということでソラルにふさわしいお便りどうもありがとうございました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。